今シーズンのカレッジフットボールはもしかしたら勢力図が大きく様変わりする。そんなシーズンになるかもしれません。まだウィーク2が終わったところで、同地区内の対戦もほとんどの地区ではまだ本格的にスタートもしてないんですけれど、これまでパワー5カンファレンスの中でも常に優位性を保っていた SEC に所属するチームは、ウィーク1とウィーク2に行われた他のパワー5所属チームとの対戦成績が3勝6敗と大きく負け越しています。しかも、この6敗のうちの3敗というのは、トップ25にランク入りしていた LSU、アラバマ、テキサス A&M が他カンファレンスとの対戦で敗れたものになります。昨シーズンは他のパワー5との対戦がレギュラーシーズン中に15試合あったんですけど、その際の成績は10勝5敗だったので、ウィーク2を終えた段階で早くも昨シーズンの負け数を上回っているということになります。ただそれでもウィーク2を終えて発表された AP 通信のランキングでは25位以内にいるチームがまだ5チームあります。1位が取りこぼす要素のないカンファレンス外の相手との試合が続くジョージア大。10位に順位を大きく落としたのが、後でじっくり掘り下げますけれども、テキサス大にぶちのめされたアラバマ大学。11位にテネシー大学。14位に LSU。17位にウィーク2で唯一 FCS 校の中でランク入りしていたテューレーン大学と対戦し、第3クォーター終わるまでは17対17と食い下がられる苦しい試合展開だったんですけれど、最終的には逃げ切ることに成功し、面目を保ったオレミスことミシシッピ大となります。シーズン開幕前のランキングではトップ5に3チームいたのに、開幕前4位と5位だったアラバマ、LSU が2週続けてランク校とのビッグマッチに敗れてトップ5から早くも陥落というのは、やはり今シーズンは蓋を開けてみたら様子が大きく違うぞということになってます。では、SEC に代わって勢いがあるカンファレンスはどこなんだというと、これが皮肉なことにですね、今シーズンで事実上の解体が確定しているPAC-12にいるチームになります。ウィーク2が終わった時点で発表された最新のランキングでは、PAC-12 所属の12チーム中8チームが25位以内にいます。ケイレブ・ウィリアムスや新人の快速ワイドレシーバーザカリア・ブランチが毎週のようにハイライト動画を量産している USC が5位、ワシントン大学が8位、ユタ大学が12位、オレゴン大学が13位、オレゴンステートが16位。先週 TCU に勝ったことで全米中のカレッジフットボールファンを驚かせたディオン・サンダース率いるコロラド大学が開幕2連勝で22位からさらに順位を上げて18位。ここまではウィーク1が終わった時点でランキングしていたチームで、それぞれ2連勝したことでランク内にとどまっているんですけれども、今週新たに加わったのがビッグ10所属で先週まで19位だったウィスコンシン大学にホームで競り勝ったワシントンステイト、彼らが23位、そして開幕2連勝を飾った UCLA、 彼らが24位と、さらに2チームが加わった形になってます。特に来季からの所属先が未定のオレゴン州立大、オレゴンステートとワシントンステートがいずれもランク入りしているというのはちょっと意地を見せている感じで、シーズン通して応援したくなります。現地メディア、もしかしたら僕が聞いてるポッドキャストの中だけのことかもしれないんですけれども、オレゴンステートとワシントンステートのことをまとめてもう2パックっていう風な呼び方をしています。来シーズンは他のカンファレンスに所属せず、この2パックとしてPAC-12にとどまって、でこの2チームの直接対決がそのままカンファレンスチャンピオンシップになるというようなことを実現させてほしいなみたいなことを言ってるポッドキャスターもいました。まあ来季ね、実際そんなことが起こるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まず今シーズンに関しては最終的にはこれから直接対決というのがカンファレンス内ではあるので、星の粒試合というのが始まります。最終的に何チームが25位以内に踏みとどまるのかは分かりませんけど、現時点で AP 通信のランキングトップ25にいるのは PAC-12 所属のチームが最多の8チーム、それに続くのが SEC 所属の5チーム、そしてビッグ10からは2位のミシガン、6位のオハイオステート、 7位のペンステート、25位のアイオワの4チーム。ACC からは3位のフロリダステート、20位のノースキャロライナ、21位のデューク、22位のマイアミの4チーム。このうちフロリダステート、ノースキャロライナ、マイアミはいずれも SEC のチームとの対戦で勝利してます。ウィーク1でフロリダステートは LSU を圧倒し、ノースキャロライナはサウスキャロライナを退けて、でウィーク2ではマイアミがテキサス A&M に0対10とリードされながらタッチダウンを重ねて第2クォーターには21対17と逆転。そこからは再逆転されることなく48対33で23位だったテキサス A&M にアップセット。デュークは前回もお伝えしたように9位だったクレムソン相手に28対7で完勝。まあ、これらがね、投票する記者たちからの評価を得ている大きな要因というふうになってます。で、現時点でパワー5カンファレンスの中でランク入りしているチームが最も少ないのがビッグ12。ただアラバマを撃破したテキサスが4位に大幅にジャンプアップしてます。で、カンサスステートが15位、オクラホマが19位の評価を得て、残りが独立校のノートルダム。ウィーク2では、敵地 NC ステートに乗り込んだ試合だったんですけれども、悪天候で数回試合が中断する中、第4クォーターに一気に突き放して45対24で勝利。ノートルダムはレギュラーシーズンの ACC チームを相手にした対戦の連勝記録というのを29に伸ばし、9位の評価を得ています。まあ、まだシーズンがスタートしてから2週間しか過ぎてないので、この時点で試合に負けたことで順位を大きく落としている LSU だとかアラバマがパニックになる必要はないと思うんですよね。ただ過去9シーズン全米王者を決めるために行われてきたカレッジフットボールプレイオフ、ここでチャンピオンになっているのはアラバマが最多の3回、ジョージアとクレムソンが2回ずつ、オハイオステートと LSU がそれぞれ1回ずつということで5チームしかチャンピオンになってないんですけれども、そのうちのアラバマ、LSU、クレムソンが2周を終えた今の段階ですでに負けて10位より下、クレムソンに至っては25位圏外というのは、まあちょっと嵐の予感というか大きな潮目が変わってきてるのかなという気がします。これからお届けするアラバマの今回の試合内容に関しては、ニック・セイバンが率いてから機能し続けていた勝利の方程式、全米チャンピオンになるための方程式がこの環境の変化によっていよいよ崩れつつある、地殻変動が起きつつあるかもと思わせるような内容でした。テキサス大学をホームタスカルーサにあるブライアン・デニー・スタジアムに迎えた一戦で、アラバマ大学は24対34と10点差をつけられての敗戦となったんですけれども、これはアラバマにとってもヘッドコーチのニック・セイバンにとっても記録ずくめの敗戦となりました。アラバマ大学がニック・セイバンに率いられるようになってからホームで2桁点差がついて敗れたというのは今回が初めて。ホームで10点差以上をつけられて負けたというのは、彼が就任する前の2004年に3対20でサウスキャロライナに負けた時のことのようです。で、ニック・セイバンがヘッドコーチになってからアラバマがレギュラーシーズン中にカンファレンス外の相手との試合で負けたというのは、彼が就任した1年目、2007年シーズンにルイジアナ大学モンロー校に14対21で敗れたんですけれども、それ以来、カンファレンス外の相手には負けることなく勝ち星を重ね続けて、これまで57連勝中だったんですけれども、その記録がついに途切れることになりました。で、今回の負けによってホームブライアント・デニー・スタジアムでの連勝も21でストップ。2019年シーズンにジョー・バローがいて当時1位だった LSU に41対46で敗れた時以来ということになります。また今回対戦したテキサス大学のヘッドコーチスティーブ・サーキシアンはアラバマで2019年、2020年シーズンにオフェンシブコーディネーターを務めてて、ニック・セイバーにとって今回の試合が元部下が率いるチームと31回目の対戦となったんですけれども、スティーブ・サーキシアンはニック・セイバーのアシスタント経験者で彼が率いるアラバマを破った3人目のコーチとなりました。1人目がジンボ・フィッシャーで2021年シーズンに 彼が率いているテキサス A&M がラストプレーでフィールドゴールを決め41対38で勝利。2人目がカービースマートで、同じく2021年シーズンナショナルチャンピオンシップで33対18で勝利。そして今回のスティーブ・サーキージャンが3人目ということになります。まあそもそもこれだけ勝ち続けるのが当たり前なシーズンが継続しているということが異常だとは思うんですけれども、今回アラバマが敗れたことに関してはアラバマらしからぬ負け方だと指摘している専門家が多くて、その兆候というのは昨シーズンからあって、それがより顕著になったのが今回のテキサスとの試合での敗戦のような気がします。試合後の記者会見でニック・セイバンはいろいろ示唆に富むことを語ってました。試合で負けた後によく言うことではあるんですけれども、みんなに選択肢が2つある、さっさとリングにタオルを投げて諦めて平凡な成績で今シーズンを終えるのか、ここから踏ん張って歯を食いしばって困難に立ち向かって成功するためにすべきことを積み重ねていくのか。一つの失敗を無駄にしない、これは糧にするしかないんだ、私は選手たちを信じている、彼らはハードなトレーニングにずっと取り組んできてるんだ、今回の試合のスタジアムの雰囲気は最高だったし、ファンの皆さんの後押しは申し分なかった、彼らは彼らがすべきことをしっかりしてくれた、我々は我々がすべきことができなかった、今回の試合は私にとってもコーチにとっても選手にとっても大事な中間試験だったけれども、結果は振るわなかった、だけどまだこれは期末試験じゃない、といったコメントを残してます。またチームを批判する声があることについてどう思うかと聞かれた時には、我々のパフォーマンスは良くなかった、いい試合ができてなかった時になぜ批判されないんだ、批判されるのは当然のことで、それは我々に責任がある、ということでした。まあ、これまでもニック・セイバンが率いるアラバマはシーズンの中盤や後半で敗れた後、多くの場合今回の彼の言葉通り、選手たちは逆境を跳ね返してチームは力強く復活し、プレーオフの舞台、チャンピオンシップの舞台までたどり着いてきました。例年であれば選手層の厚み、各ポジションにいるスター選手の存在感などもあって、このニック・セイバンの言葉を信じて待つというの気持ちに素直になれるところなんですけれども、今回に関しては中間試験で失敗して期末試験で挽回するというよりは、模擬試験を受けた結果いい判定、志望校をチェンジしないと受験に失敗するかもしれないと感じた人が多いかもしれないな、というような内容でした。というのも今回のテキサスはアラバマに対して運があったから勝てたというより、様々なカテゴリーでアラバマを上回っていた、純粋にチーム力がアラバマを上回っていたように感じました。まず試合の流れに関して言うと、この試合テキサスからの攻撃で始まったんですけれども、それに関してはパントを蹴らせることに成功します。で、その直後のアラバマの攻撃では、自陣3ヤードからの攻撃をテンポよく5プレーでファーストダウンを3回更新した後の自陣41ヤードからセカンダン10でパスを選択、左サイドの大外のレシーバーが縦を走り、その一つ内側のレシーバーがアウトパターンを走るシンプルなパスの組み合わせ、これは外側のレシーバーを守っているコーナーバックが後ろに下がって空いたスペースを内側のレシーバーが入っていき、でそのレシーバーを守っていたディフェンスの選手が仮にぴったりマークしていたとしても、手が届かないところにボールを投げればゲインできる可能性が高いという、まあ堅実なプレーなんですけれども、この時 QB のジェイレン・メルローは最初からこの選手に投げる気満々でずっと凝視してたのか、外側のコーナーバックが手前のワイドレシーバーについていかずに待ち構えていてインターセプトを食らってしまいます。ただこのシーンはおそらくミルローの視線によってディフェンダーが残っていたというよりは、おそらくアンダーゾーンにアムイを張って最初からゾーンディフェンスで守っていただけという可能性が高いような気がします。そういう場合、昨年まで QB だったブライス・ヤングだとか、その前のマック・ジョーンズ、さらにその前のテュアとかだったら、まあ、こんなイージーなミスは絶対に犯さないだろうなというぐらいお粗末で不用意なインターセプトを食らってしまい、一気にモメンタムがテキサスに傾いてしまいます。ただ序盤はディフェンスが踏ん張っていて、アラバマ陣内から始まったテキサスの攻撃でゴール前4ヤードまでは迫られたんですけれども、最終的にはフィールドゴールに抑えます。で、次のオフェンスシリーズではフィールドゴール圏内まで進んでいき、3対3の同点とします。ただ同点に追いついた直後の次のシリーズでテキサス大学は手堅くファーストダウンを更新した後、ディープへのパスを連投します。 テキサスの QB クイーン・ユアーズから快速ワイドレシーバーザビー・ワーシーへのパス。一つ目のパスはアラバマのコーナーバック。この試合オープンフィールドでのランサポートのタックルなどで光るものを見せてたテリオン・アーノルドのインターフェアを誘って15ヤード前進します。そして間髪入れず次のプレイで再びクイーン・ユアーズからザビー・ワーシーへのパス。ここではテキサスのフォーメーションはテンパーソンネルのショットガンで、ワイドレシーバーは 2×2 で両サイドに2人ずつ、それぞれ前後に密着させて配置するスタックと言われるセット。で、このワイドレシーバーの4人をワイドに広げるのではなく、両タックルのすぐそばでセットさせます。まあ、要するにコンパクトにフォーメーションを組んでいるということなんですけれども、これに対してアラバマは 4-2-5、ディフェンスラインが4人、ラインバッカーが2人、ディフェンスバック陣が5人で対抗します。ゾーン的には後ろを4分割で守るクォーターカバーを引いているように見えました。で、これに対してテキサスのワイドレシーバー陣は左手前のワイドレシーバーが10ヤード縦に走ってから内側に切れ込むんですけれども、それにアラバマ大学のオフェンスから見て左側のセーフティーがそいつをマークするために足を止めます。で、左側のコーナーバックも同じく後ろに下がって網を張るんですけれども、彼のところには誰もアタックしに来ませんでした。で、左の後ろにセットしていたワイドレシーバーは浅いクロスパターンのパスルートを走ってます。で、これに対してはスロットバックがついていくというような形でした。で、テキサスの右側で後ろにセットしていたワイドレシーバーが右に浅めのフラットパターンのパスコースを選択。それをマークするためにオフェンスから見て右側のコーナーバックは待ち構える形になります。で、テキサスが狙っていたのはワイドレシーバーのザビー・ワーシーとアラバマの期待の新1年生セーフティーケイレブ・ダウンズとの1対1のマッチアップ。ザビー・ワーシーは右タックルのすぐ横からスナップと同時に快速を生かしてポストパターンでアラバマのセーフティーとセーフティーの間のゾーンを切り裂いていきます。本来であれば2人いる間に1人ワイドレシーバーが突っ込んできた場合にはセーフティー2人でカバーするんですけれども、今回このプレーでは左サイドから10ヤード走って内側に入ったワイドレシーバーを左側のセーフティーが先にマークしたことで右から切り込んできたザビエ・ワーシーにつくことができず、彼をマークするのが右側のセーフティーケイレブ・ダウンズ1人になってしまいました。このようにしてボールがスナップされた後、ワイドレシーバーがディフェンスバックに対して有利な状況を作っている中、テキサスのオフェンスライン陣もアラバマのディフェンスライン陣の4人のプレッシャーをしっかり受け止め、クイーン・ユアーズにクリーンなポケットを提供します。ユアーズは余裕を持ってエンドゾーンに向かってフィールドの真ん中付近からフライ気味のパスを投げます。で、この高い軌道のパスに対してザビー・ワーシーは右から左に少し行き過ぎてたんですけれども、クイーン・ユアーズが投げたパスの軌道に合わせて少し右に戻りながら最後両手を出してエンドゾーンでしっかりキャッチ、見事なタッチダウンを奪います。プレイデザイン自体がアラバマのディフェンスバック陣の守り方を熟知した計算されたパスコンセプトかなと思うんですけれども、オフェンスラインとディフェンスラインの勝負でオフェンスラインがまずしっかり勝ち、ワイドレシーバーとディフェンスバックの勝負でワイドレシーバーがしっかり勝った、まあ、これによって生まれたビッグプレイだったなという気がします。前半は結果的に両チーム通じてタッチダウンはこの1プレイのみ。前半は13対6でテキサスリードで折り返します。ただアラバマのオフェンスから始まった後半最初のシリーズでアラバマはフィールドゴールを決めて9対13と4点差に迫り、その後テキサス、アラバマがパントを蹴り合い、その次のシリーズでテキサスは42ヤードのフィールドゴールを失敗。ただここでアラバマはモメンタムを作れず、反則と QB サックで後ろに下がって3アンアウトですぐにパント。この後のテキサスの攻撃、アラバマ陣内42ヤード地点まで進んでフォースダウン2ヤードというところでギャンブルを選択。このランはアラバマディフェンス陣に阻まれて攻撃権はアラバマに移ります。何としてでも点が欲しいアラバマがこのシリーズ苦しみながらもついに勝負に出ます。自陣41ヤードからのシリーズではランランと続けて、サーダンセブンでパスは投げれなかったんですけれども、ジェイレン・ミルローが足を生かしてスクランブルでファーストダウンを獲得してテキサス陣内に侵入。で、また QB サックを食らってセカンダンイレブンとなった次のプレー。ここでついにアラバマにもビッグプレーが生まれます。 この時のアラバマのオフェンスはボールは8種右にセットされてショットガン体系で11パーソンネル、 QB の左にランニングバック、レフトタックルから一歩下がったところにタイトエンドがセットして、で右の狭いサイドにワイドレシーバーが2人、左の広いサイドにワイドレシーバーが1人セットしたスプレッド体系になります。それに対してテキサスはディフェンスフロント4人、ラインバッカー2人、ディフェンスバック5人で対抗します。狭いサイド、バウンダリーサイドのコーナーバックは大外のワイドレシーバーに対してマンツーマンでマッチアップ、でそこから狭いサイドの一歩下がったところにセットしていたスロットレシーバーがモーションで広いサイドに流れてきます。それによって左のワイドレシーバーをマークしていたコーナーバックが外側にずれて、このモーションしてきたワイドレシーバーをマークする形にアジャストします。でそのタイミングでボールがスナップ、テキサスディフェンスはブリッツは入れておらず4人でラッシュしていきます。でランプレーや QB のスクランブルに備えてラインバッカー陣とニッケルバックが3人でアンダーゾーンを守っているような守り方でした。でパスのカバーに関しては右のバウンダリーサイドにいたワイドレシーバーが20ヤードぐらい縦をまっすぐ走って急停止したフックに対してはやはりコーナーバックがマンツーマンでマークで、右から左にモーションしながらスイングアップしてきたワイドレシーバーに対してはオフェンスから見て左のコーナーバックが玉突き的な感じでずれてカバーで、この玉突きによって左サイドに最初からセットしていたワイドレシーバーのジャーメインバートンをマークするのがコーナーバックから左サイドのセーフティーにスイッチしてます。でこのバートンは先ほどのテキサスのワイドレシーバーのザビエ・ワーシーのように真ん中ディープを守っていた2人のセーフティーの間を切り裂くように縦に上がって迫っていくんですけれども、ワイドレシーバーとセーフティーの距離が近づいていたところで急旋回して左コーナーを目指します。まあ、いわゆるポストコーナーというパスルートなんですけれども、左にセットしてマークしていたセーフティーはバートンがフィールドの中央にアタックしてきたのに合わせて体を内側に向けてカバーしてたんですけれども、外側への急な方向転換にアジャストできず後追いになるような形になります。でそれに対して QB のジェイレン・ミルローはまず左からディフェンスエンドのプレッシャーがかかってたんですけれども、これをステップアップしてなんとかかいくぐって、で強肩を生かしてパスを投げることに成功。でこれが決まってジャーメン・バートンはしっかりキャッチします。ついにアラバマは逆転に成功、この試合初めてリードを奪います。なのでアラバマのファンで埋め尽くされたスタジアムのボルテージはここで最高潮になって、これで一気に流れはアラバマに傾いたかと思われたところなんですけれども、テキサスは次のシリーズまたしてもアラバマのテレイン・アーノルドのインターフェアを誘って、でその直後に50ヤードのビッグゲインを奪ってアラバマ陣内7ヤードまで迫り、あっさりタッチダウンを奪い返すことに成功。わずか1分で再逆転に成功します。ただ試合残り時間は14分、まだまだ逆転し返すには時間はたっぷりというような状況だったんですけれども、次のシリーズ最初のプレーでジェイレン・ミルローが信じられない不用意なパスをテキサスディフェンス陣が待ち構えるところに投げて、この試合2つ目のインターセプトを食らいます。しかもインターセプトからのリターンで一気にアラバマ陣内5ヤード付近まで攻め込まれます。でこれを1プレーで決められて16対27とリードを広げられてしまいます。その次のシリーズ、アラバマは意地を見せてタッチダウンを奪うと2ポイントコンバージョンも選択、これをなんとか決めて3点差に縮めたんですけれども、この試合のアラバマのディフェンス陣には勢いに乗ったテキサスの攻撃陣を止める力はなくて、アラバマ陣内39ヤードまで進まれたところでまたクイーン・ユアーズから右大外にセットしていた AD ・ミッチェルへの39ヤードのタッチダウンパスがヒットします。このプレーボールは8種左に置かれていて10パーソンネルのショットガンで、右のワイドサイドをトリップスにした 3x1、 このトリップスの大外のレシーバーが右ハッシュ上にセットするという、これもまた非常にコンパクトな体型でした。これに対してアラバマはディフェンスフロントはディフェンスラインとラインバッカーで6人、セーフティーはまた後ろに2人セットしていて、ニッケルバックも含めるとディフェンスバックが5人の 3-3-5 のような体型で対応します。ここではトリップスで一番内側にセットしていたのがタイトエンドで0番をつけたジャタビオン・サンダース、彼に対してはラインバッカーがマンツーマンでマーク、で彼が5ヤードアウトだったのに対してラインバッカーがついていきます。 真ん中のワイドレシーバー13番をつけたジョーダン・ウィッティントンは12ヤードカール、右サイドのセーフティーに対して向かっていきつつ彼の手前でストップ。なので右のセーフティーは彼をマークします。で、右ハッシュ上にいた右大外にセットしていた5番をつけたワイドレシーバー、ジョージア大学からのトランスファーの AD ミッチェルはまっすぐ大外のコーナーバックに対して向かっていって、で一瞬10ヤード付近でアウトサイドに行くような素振りを見せます。もともとこの大外のセットしてたワイドレシーバーはハッシュ上にいるということで、外側には大きなスペースがある。でそこを狙われた場合、カバーするのは彼に対峙しているコーナーバックのみということもあるので、この一瞬のワンフェイクに対してコーナーバックは過剰に反応してアウトサイドに重心を傾けます。でその瞬間 AD ミッチェルは狙いすまして瞬速を生かして一気に内側から縦に上がっていきます。まあ、この一瞬の動きでコーナーバックを置き去りにすることに成功したというふうに言えるんですけれども、それでもバマのディフェンスフロントがクォーターバックのユーアーズにプレッシャーをかけることができてれば結果は全然変わってきたと思うんですよね。ただこの時もバマのディフェンスフロント4人はテキサスのオフェンスライン陣5人の壁に阻まれて全くプレッシャーをかけることができず、クイーンユーアーズは余裕を持ってエンドゾーンに向かって綺麗なパスを投げ、しっかりとタッチダウンを決める結果になりました。この試合のテキサス、タッチダウンパスは3つともテキサス大学のヘッドコーチスティーブ・サーキジアンによる見事なデザインのプレーで見事なコールだったように思います。スティーブ・サーキジアンはもともとオフェンスコーディネーターなのでヘッドコーチなんですけれども、自分でサイドライン上からコールを出すスタイルでテキサスのオフェンスをコーディネートしてます。おそらく試合の途中から自分たちの選手とアラバマの選手との力量というのをしっかり見極めることができてたんだと思います。で、ロングパスが決まったシチュエーションでは特にアラバマのセーフティーのケイレブ・ダウンズが狙われているように思いました。彼は今年の新1年生で5つ星リクルート、昨年の高校生セーフティーの中で全米ナンバーワンの評価を得て期待されて入学してきたんですけれども、その彼の経験の浅さというのを見極めてそこをついてきてるんじゃないかというふうに感じました。この先ほど説明したタッチダウンのシーンでもコーナーバックの内側からディープを狙うパスはセーフティーがコーナーバックのサポートをしてくれるケースも多いんですけれども、今回のこのプレーではスナップされた当初は下がりながらディープをケアしてましたけれども、ジョーダン・ウィッティンソンが12ヤードカールでストップしたのにリアクションして急ブレーキで、その隙に大外から内側を上がってきた AD ミッチェルにエンドゾーンを陥れられる結果になりました。まあ、これによって10点差と再び2ポゼッション差になってしまったんですけれども、残り時間はまだ8分半、アラバマにはタイムアウトもまだ3つ残っているということで、まだまだ勝負を諦める状況ではなかったんですよね。ただここに来て焦りからかアラバマのオフェンスのコールはパス一辺倒になります。ファーストダウン、セカンドダウンのパスはことごとく失敗で、サードダウンでサックを食らってファーストダウンを更新することなくパントを選択します。ここで試合の残り時間は7分14秒、アラバマの手元にはタイムアウトが3つ残ってました。なのでもう一度攻撃権を手元に手繰り寄せることができればワンチャン反撃できる可能性というのは残されてたシチュエーションにはなったんですけれども、テキサスのオフェンスはここでギアを変えてランで時間を食いながらじわりじわりとアラバマにとどめを刺しに来ます。テキサスがファーストダウンを更新して残り時間が5分19秒というところで、アラバマがたまらず一つ目のタイムアウトをコールします。このタイミングでタイムアウトを使うというのが今シーズンの NCAA のルール変更の影響が大きく出た象徴的なシーンだったなという気がしてます。毎シーズン NFL でもカレッジでもオフシーズンにルールの見直しというのは行われていて、カレッジと NFL ではルールが異なる点というのがいくつもあるんですけれども、大きな違いの一つが時計の進み方。これが今シーズンから試合時間全体を短縮化すること、そして全体のプレイ数を減らして選手の安全面に配慮することを目的に変更になってます。今実は NFL の平均試合時間というのは1試合3時間10分、平均プレイ数は151プレイということなんですけれども、カレッジの平均試合時間3時間半よりも短く、プレイ数もカレッジの178プレイよりも少ないそうです。 カレッジもそれに近づけるためにいくつか時計に関するルールが変わってます。これまでカレッジではファーストダウン更新ごとに時計が止まってたんですけれども、これが NFL と同じで前後半ラスト2ミニッツに到達するまでは時計は止まらないというようになりました。これまでであれば2ポゼッション差をつけられて相手にリードを許してた時、残り3分台で攻撃権を得てもファーストダウンを取れば細かく時計が止まるので、タイムアウトを使わずにタッチダウンを奪って、で1ポゼッション差にしておいて、でその後の相手の攻撃の時にタイムアウトを使いながら相手の攻撃を3回で止めに行く、そして残り1分くらいあれば最後逆転もしくは同点のドライブにトライすることが可能みたいなシナリオが考えられたんですけれども、アラバマは今回今まで通用してたシナリオが使えないということを身をもって知ることになりました。試合残り時間5分19秒で1つ目のタイムアウトを使った後、立て続けにセカンダウン、サーダウンとタイムアウトをコールし、時間を止めてテキサスのサーダウンセブンを止めてパントを蹴らせて攻撃権を再び取り戻す、そんなシナリオを描いてたと思うんですけれども、ここでテキサスはスプレッド体系でディフェンスをワイドに広げておいて、で手薄になっていた中央をランニングバックのジョナサン・ブルックスが突っ込んでいき14ヤードゲイン、新たにファーストダウンを獲得します。これによって残り時間は4分台、アラバマの反撃の可能性というのがどんどんしぼんでいきました。それでもアラバマのディフェンス陣は攻撃権を取り戻すべく踏ん張って、アラバマ陣内35ヤード地点 4-3-3、 残り時間は2分9秒、ここでテキサスはフィールドゴールが狙える位置にもかかわらずタイムアウトを取ってギャンブルをすることを選択します。というところでブリッツを仕掛ける気満々だったディフェンダーがクイーン・ユアーズのコール2に引っかかってニュートラルゾーンに侵入、オフサイドの反則でファーストダウンを更新されてジ・エンド、アラバマはホームでテキサスの前に完全に屈する結果となりました。このアラバマとテキサスの試合は全米中のカレッジフットボールのメディア関係者が注目してたんですけれども、かなり多くの人がいよいよアラバマの黄金時代は終わったなと感じたみたいです。リクルートによって良い選手は入学してきてるんですけれども、この試合のテキサスのユニットと比較するとアラバマのオフェンスライン陣は前回紹介したみたいにサイズは NFL のオフェンスライン並みに大きいんですけれども、でかいだけでテキサスのディフェンスライン陣のスピードに全くついていけず、押し込まれて QB のジェイレン・ミルローを守ることが全くできてませんでした。またアラバマのディフェンスバック陣、コーナーバックのクールエイド・マッキンストリーは1対1のシチュエーションで見事なパスカットを決めたりだとか、まあ、インターフェアを数回取られたテリオン・アーノルドもロングゲインにつながりそうなランを止めたり、ビッグセーブもあったんですけれども、ワイドレシーバーのユニットを止めることはできませんでした。オフェンスに関しても QB のジェイレン・ミルローはスクランブルで逃げる際の脚力だとか肩の強さ、まあ、この辺は光るものがあるんですけれども、スナップ前のディフェンスのカバーを読む力、スクランブルからのパスの精度などまだまだ荒さがあって、高校を飛び級でオハイオステートに進学した後テキサスに転校して花開いているクイーン・ユアーズとのレベルの差というのは一目瞭然でした。オフェンスのスキルポジションの選手の中にこいつにボールが渡れば何かが起こると感じさせてくれるような圧倒的な怖さを持った選手がいないというところも昨年から改善されてないなというふうに思います。またオフェンスコーディネーターに関してもちょっと不安が残りました。後半なかなかオフェンスが進まないというところで、まあ、放送していた ESPN が抜いた映像だったんですけれども、サイドラインにいた QB のジェイレン・ミルローとスポッターブース席にいたオフェンスコーディネーターのトミー・リースが話し込んでる、まあ、そんな映像が流れたんですけれども、その時にこのトミー・リースが頭を抱え込みながら受話器を持ってサイドラインのジェイレン・ミルローと喋ってる、まあ、そんなシーンが映し出されてたんですけれども、アラバマ大学のファンの方はこのシーンを見て本当にこいつにオフェンス任せて大丈夫なのか不安に感じたんじゃないかと思います。少なくとも僕はかなり不安に感じました。 まあ、今シーズン始まる前まではタイトエンドを複数名起用して大きなオフェンスラインを生かして力でゴリゴリ押していくスタイル、まあ、そんなオフェンススタイルに期待を寄せてたんですけれども、ラン獲得ヤードがこの試合では107ヤードのうち、クォーターバックによるランが44ヤード。ランニングバックの1キャリーあたりの平均ヤードは、ジェイス・マクラーレンが1つ、15ヤードのロングゲインがあったものの、全体で35回キャリーして、平均獲得ヤードは 3.1 ヤード。ということで、オフェンスの強みじゃないかと言われていたものが全く生かされるシーンがありませんでした。パスは27回中成功したのが14回のみ。実力のあるチームを相手にした場合に打開する力が現時点では備わっていないというのが露呈する形になってます。ただ、まあ、これでアラバマのシーズンが今シーズンは終了したのかというと、そう言い切るのはまだ早すぎるかなという気はします。このポッドキャストを過去にシーズン聞いてくれてるリスナーの方だとか、カレッジフットボールを毎シーズン追いかけてる方であればそれがよくわかると思うんですけれども、毎シーズン最初大丈夫かと思ってたチームが気づいたらシーズンの後半にめちゃくちゃ強くなってたりだとか、最初めちゃくちゃ強いな、このままプレーオフまでいけるんじゃないかと期待されてたチームがシーズン後半にガタガタになってる、そんなことが常に起こるのがカレッジフットボールです。まあ、これまではアラバマはそのような流れに乗ることなく圧倒的な強さを見せつけてシーズン後半の LSU との試合を迎える、そんなシーズンが多かったんですけれども、その圧倒的なものは今はないと思います。まあ、数ある強豪校の中の1チームというのが今のアラバマの立ち位置かもしれません。まあ、これまでが異常 で退屈な試合も多かったということを考えると、今シーズンのアラバマの試合はどの試合でも何が起こるかわからない。特に SEC チャンピオンシップに出るための争いに関してはかなり白熱した展開になるんじゃないかという気がします。で、まあ、こんなアラバマと真逆の展開になっているのが、再三にわたって取り上げているコーチプライムことディオン・サンダース率いるコロラド大学。昨シーズン1勝11敗だったこのチームが大方の予想を覆す開幕2連勝で昨シーズンの勝利数を早くも上回ってます。ウィーク2では前回のエピソードでも要注目と言っていたキャロライナ・パンサーズを解雇されたマット・ルールがヘッドコーチになって古豪復活を目指すネブラスカ大学。TCU よりオフェンスもディフェンスもフロント陣が強くて、コロラド大学はオフェンスもディフェンスもちょっと苦労するんじゃないかなと予想してたんですけれども、その予想を大きく覆す結果となりました。この試合、チームとしての力の差がどれだけあったのかは分かんないんですけれども、トランスファーポータルによって補強した QB の質の差というのが明確に出た試合でした。ネブラスカ大はジョージアテックからトランスファーしてきた QB のジェフ・シムズ。彼はランで10キャリー、67ヤード、1タッチダウンを奪ったんですけれども、67ヤード奪ったランのうち、57ヤードがタッチダウンを奪った QB ドローの1プレー。それ以外はサックなどもあって、失ったヤードも多くて、獲得したのは10ヤードのみでした。パスでは15回投げて9回成功、獲得ヤードは106ヤード止まりでした。で、この試合を台無しにしたのが、彼による2度のファンブルと1度のインターセプト。それがネブラスカ大学のゲームプランやモメンタムを大きく損ねた、そんな試合だったんですよね。ネブラスカ大学は前半は攻撃のチャンスが7回あったんですけれども、無得点でした。最初のシリーズではファーストダウンを2回更新してファンブル。そして2回目はパント。3回目もパント。4回目はファーストダウンを3回更新してフィールドゴール失敗。5回目は最初のプレーでファンブル。6回目はディレイオブゲームでサーダン12となったところでインターセプト。7回目はパント。ということで、コロラドが13対0とリードして後半を迎えます。後半はコロラドのオフェンスからで始まったんですけれども、このシリーズをしっかり防いで、で、ネブラスカ大学は後半最初のシリーズ、4プレー目に先ほども言った QB ジェフ・シムズのデザインされた QB ドローが決まって57ヤードのタッチダウンラン、13対7とモメンタムをつかみかけます。なんですけれども、その後コロラドのシリーズで10プレーかけて75ヤードドライブ、これをタッチダウンに結びつけてコロラド大学が20対7と突き放します。で、そこからネブラスカ大学は またサーダンアウトでパントで、コロラドがフィールドゴールを決めて23対7とリードをどんどん広げていきます。第3クォーター残り1分30秒を切ってから始まったネブラスカ大学のシリーズ、第4クォーターに持ち越して最初のプレーで今度はランニングバックのゲイブ・アービン・ジュニアがファンブルでターンオーバー。コロラドはこのターンオーバーで得たチャンスをしっかりタッチダウンに結びつけます。最終的にはラストシリーズでタッチダウンを奪ったものの、これは本当に焼け石に水。最終スコアはコロラド36点、ネブラスカ14点ということで、コロラドの圧勝に終わりました。ディオンの息子でクォーターバックのシェデュア・サンダースはこの試合でも終始落ち着いていて、42回投げて31回成功、獲得ヤードは393ヤード、2タッチダウン奪ってインターセプトは0としっかりゲームをコントロールしてました。特に18回中あったサーダウンのシーンでは9回成功。一方ネブラスカは13回あったサーダウンでフレッシュできたのは4回だけということで、その差は歴然でした。この結果、コロラド大学は22位から18位にランクを4つ上げてます。AP ランキングに投票しているスポーツライターやブロードキャスターというのは全部で62人いるんですけれども、今回コロラドには全員が25位以内に投票してました。9位に入れてるライターというのも1人いて、彼はアラバマ大学を10位に入れてたので、彼の見立てとしてはアラバマよりも現時点ではコロラドが上位だというふうに考えてるみたいです。まあ、アラバマの2試合の内容とコロラドの2試合の内容、これ単純に比較した場合、コロラドのオフェンスの方がアラバマのオフェンスよりプレイコールの質も高いですし、内容的にもクオリティ的にも上回ってるようには感じます。もし今この両チームが対戦したら、波に乗っているコロラドがアラバマを上回る、そんな展開になるかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。僕がアラバマ大学に留学してたっていうのは過去に何度か触れたことがあるので、このポッドキャストを開始当初から聞いてくれてるリスナーの方であれば、なぜこのポッドキャストではアラバマ大学に関するトピックだとか SEC に関するトピックが他の大学やカンファレンスのトピックに比べて多いのかという理由はなんとなくお気づきかと思うんですけれども、プレーオフ出場4チームによるトーナメントでも SEC のチームが9回中6回優勝してるということからも、アメリカ南東部にある大学が多く所属している SEC がパワー5カンファレンスの中でもかなり抜きんでた存在だった。そんな時代が長く続いてきた。それが彼らを手厚く扱う理由にもなってました。ただ今シーズンに関しては、より幅広くいろんな大学を追いかける機会というのが増えそうです。特に2週にわたって取り上げているコロラド大学なんかは、ディオン・サンダース効果もさることながら、彼らの実験、まあ実験というかね、このトランスファーポータルを最大限利用してチーム編成を大きく変える、まあ、そういうチーム作りがどこまで通用するのかというところも気になりますし、今回アラバマをアラバマのホームタスカルーサで沈めたテキサスも、テキサスイズバックというふうに言われてますけれども、その勢いをシーズン後半まで維持することができるのかというところは気になります。また現在トップ10に3校がひしめき合っているビッグ10イーストのミシガン、オハイオステート、ペンステートも、まあそのうち星の潰し合いというのをする時期がやってきます。で、上位で星の潰し合いが行われている間にシーズン序盤つまずいてしまった LSU やアラバマが立て直して順位を上げてくることができるのか、まあ注目ポイントがどんどん増えてきてるなというふうに思います。ウィーク3ではトップ25にランクされているチーム同士の対戦というのはないんですけれども、各地で地区内所属のチーム同士の対戦というのがスタートして、本格的にまずはカンファレンス優勝をかけたシーズンというのが幕を開けます。まあ、これが本格的にスタートすると、 AP ランキングで25位以内にいるかどうかに関係なく、毎週どこかで波乱が起きてランキングもどんどん変化していきます。次回ウィーク3をまとめたエピソードでもおそらく思わぬ波乱をお伝えすることができると思うので、楽しみにしていてください。そして最後になりましたけれども、このエピソードのシェア、番組のフォロー、星の評価などよろしくお願いいたします。皆さんのサポートがこのポッドキャストを続けるモチベーションとなっております。This is
アメフト沼パーキャスト。